ここからの時間は熱血教えて中澤先生のコーナー。このコーナーは学びたい、学ばせたい、その思いを大切にしたい、アニーグローバルエデュケーションの提供でお送りします。
改めまして中澤治です。
犬塚篠です。よろしくお願いします。
お願いします、はい、今日ですが、はい、私今日はずっとですね、来週ちょっと大阪で実はセミナーをちょっとやるんですけど、
本当にいろんなところに。
そうなんです。ちょっとそれは社会人の方っていうか、会社経営されてたりとか、そういういろんなお仕事されてる方用の、セミナーなんですね、で自分が、私塾やり始めても長いもんですから、そういう経験とか、いろんなのをこう伝えるっていう、やつなんですよ、で今までは、しーちゃんは人前出るなんてそれがしたくてやってるようなところありますよね。
まあそうですね。でもやっぱりドキドキしたりとか緊張することもありますね。
嫌だったらできないかもしれないですよね。私もそうですけど、人前がものすごい嫌だからやってるわけじゃなくて、どちらかというと嫌いじゃない、好きな方かと思うんですよね、
得意ですよね、どちらかというと。
得意だと思いますけれど、だけどやっぱり準備が、やっぱりだんだんこうやっぱり自分もですね、いろんなことやり始めて、準備をするのにすごい時間がやっぱりかかるっていうか、やっぱり人が違うんですよね。私やっぱり英語のセミナーだったりとか、あとその経営のセミナーだったりとか、いろんなこう本当に対人の教育のセミナーだったりとか、速読のセミナーもやりますし、ロボットプログラムのセミナーもやるんですね、だからいかなるところでも多分いろんな方に比べてそのセミナーをやってる人
は種類がいっぱいあるから、毎回違うことをやってるから大変ですよね。
毎回違うんですよ。だから結構同じことは比較的こう準備がね、しやすいんですが、違うので、なかなかこう
一回一回準備を。
そうなんです。聞かれる方も違うんですよ、今回は社会人ばっかりです。
そっか。
でお母様方ばっかとか、お父さんも見えたりとか、プログラミングなんか特にお父さん多いですよね。とか、じゃあ今PDCA サイクルがどうだとかっていう話をして、じゃあ次の日は今の英語教育はとか。
先生が今までやられてるそのセミナーの種類というか、全部で何種類くらいになるんですか。
どうだろう、いろんなパターンがありますけど、相当あると思います。
そうですよね、同じ似た内容でもまたお客さんの層が違えば変わってくるしとか。
そうですあとは子供に対してね、やっぱ子供さんたちに対して熱く語る場面もありますから、あと自治体なんかだとね、学校さんとか、たまには教員の方の前で喋ったりとか、いろんなことがあるので、そういういろんな場面でこうお話ししていく。
お客さんが毎回違ってどういうところに先生一番気を使ってらっしゃるんですか。
そうそう、逆に気を使わないですね。気を使うとか、その対象が分かってて、じゃあそれに合わせてじゃなくて自分の話を聞きに来てるので、自分の話をしようっていうのが一番。
逆に合わせすぎない。
そうそうそう。だからやっぱり聞きに来る方って、その話が聞きたいから来てると思うんですよ、だからその相手のことも、それは意識なわけじゃないんですけど、自分のことを伝えるっていうことを、まず自分が思ってる考えとか自分のことをまず伝えないと、来てよかったと思わないかなと。
あ、そうか、中澤先生の話を聞きに来てるから。
そうとか、あと英語の教育の話を聞きたいとか。最近は名指しされるっていうか、その中澤がいいって言っていただくこともあるんですけど、でも、その話を聞きたいのは内容だったりとか、その都度でも中澤じゃなくてそのロボットのプログラムの話聞きたいとか、そういう場もありますよ。
そっか。じゃあ必ずしもその合わせに行く、合わせることがそのお客さんが求めてることと一致するとは限らないんですね。
そうそう、ただ、そうそう、合わせに行くとそうなんで、やっぱ僕は自分のこう、皆さん知っていただきたいこととか、ことをこう伝えると。
軸はぶれずに。
軸はぶれずに、ぶらしたらね、だって例えばアイドルでもそうじゃないですか、誰でもいいアイドルの応援に行くわけじゃないですよね。
そうですね、そのグループの、色というか、そうですね、
例えば好きな方がいて、そこに行くから意味があるんで、 なんとなく言ってアイドルいっぱいいるとか好きな方もいるかもしれないですけど、
あ、まあ自分の個性、
そうそう、やっぱりそこはね、うん、やっぱりこうその来られた方とかがどういう気持ちかというのはまあ考えますけど、はい、まあ、まず自分が持ってるものを全て提供しようというふうに決めてやってますね。ただ、うん、比較的ね、私なんていうのかな、真面目に語っちゃう傾向が強いですね。
おー、うん、
トークは
でもそれで真面目に熱く語ってらっしゃるからこそ聞いてる人もふんふんふんふんって、
こういうこう例えばしーちゃんとこう今2人で喋ってる時は比較的笑いがあっていいトークするんですけど、うん、はい、みんなの前とか授業とかだと、うん、決まったところで受けを取ろうとしてるんで、
もうある程度その内容
が、そうそう、なんとなくわーってなっちゃうとやりにくいんですよ。
段取りが決まってるっていう、
私のやりつやです、
はい、私は逆にいつもこうやってラジオで一緒に話してる中澤先生しか知らないから、はい、その授業とかセミナーとかで話してる姿が逆にどんな感じなんだろうって興味がありますね。
ですよね、うん、だから様子としてはやっぱりそのこうテーブル囲って喋るときは比較的こう笑いがいっぱい起こるような会が好きです。
盛り上がるような、
はいはい、うんうん、でセミナーはやっぱりちょっと盛り上がりすぎるとちょっとこうまあ伝えたいことが伝わらない場合もあるので、
ずれちゃいけないし、
そこそこ盛り上げて、ふんふんとこう聞いて、ああという、ちなみに人の話を聞くと気をつけることありますか？
人の話を聞くときに気をつけること、
もしくはね、セミナーで、まあ、その皆さんあまりやられないかもしれないけど、うん、必ず僕は人の前に立つときに気をつけてることがあるんです。
人の前に立つときに、
立って話をするときにまずこれはしようっていうのがあるんです。
どうですか、
何だと思います？
難しい。前あれですよね、先生おっしゃってたのはなんかターゲットというか、うん、よく聞いてくれてる人の顔を見るっていう、
当然それはもうやりますね。
で、あとは私は意識的にやってることは、まあ、顔を見てる見てない限らず、はいはい、なるべくなんか頭動かしすぎないけど、はい、まあなんか右前左とか、まあ、なるべくいろんなところに視線を送ってるように見えるようにはしてますね、は
い
は
い
は
い、ああなるほど、
うん、
僕はですね、最初に、まあ、皆さんこれ参考になればいいですけど、はい、必ず人前に出て喋るとき、まあ、発表とかだと、ね、短いんですけど、うん、自分が尺いただいてるときは質問をします、
はい、質問をするとやっぱり聞いてる人もこれなんだろうって考えるから
と、あと緊張しますね、やっぱり当てられるのみんな嫌なんですよ。
あ
だから例えば今日これどうやって来ましたかとか言われて、うん、誰でも答えれるじゃないですか、
うんうん、
今日どうやって来ましたかしーちゃん
車で
って言ったらもう答えはあるわけだから、
うん、
答えるだけでしょ、
はい、
でこの聞かれた時にこれこの質問は今車でって答えれることだけど、もしかしたらセミナー中にセミナーの内容聞かれるかもしれないって、
うん、あ そういう聞き方もされるんですか？
思うんですよね。聞かないけど、
あ聞かないけど、
まあ、聞く時もありますけども、うん、聞かなくてもそういうふうに思いません？
もし刺されたら恥ずかしい、
答えれなかったら答える分かりませんっていうのちょっとで、やっぱり人間の心理と
似て、学校の授業のなんかちょっと緊張感に似てますね。
だから最初にだから授業の時も例えば説明する分かったかって言ってうんって言わしちゃったりとか、
うん、あそしたらいつ当てられてもいいようにしなきゃ、
そうだからいつ聞かれても、うん、あそういう質問来るんだなと思って、
あでも参加型って本当にすごく大事だなって思うんですよ。やっぱり授業とかその学生時代聞いてて もう先生がひたすら一方的にわーって淡々と話してる授業って、はいはいはい、頭に入ってこないし眠くなっちゃ
そう
けど、やっぱ参加型でその問いがあったりとか、はい、その参加することによってやっぱ眠くもならないし楽しくなるし興味が湧いてきますね。
やっぱ当てられるとみんな緊張するからね。
そうですね、
やっぱり
緊張感あるかないかでかなり違いますよね。
そうですね、うん、だから僕は高校で授業やる時とかだと最近ちょっとあまりやれてないんですけど、はい、もう動き回る授業なんですよ。
動き回るっていうのは先生が生徒さんが
の間に入れば、僕がもうどこ動いていく、当てた子のそばに行くとか、
へえ、
あんまり板書しないんで
体力勝負ですね。
そうですね、まあ、板書あんまりしないです。
板書しない、じゃあみんなノートはどうやって、
まあ、必要最低限言ったこと書かせる、
うん、わーでもそれすごい今後に繋がりますよね。
なんで言ったこと書かせるかって、言ったことは聞かないと書けないから板書を写せますよね、
うん、
だそこでやっぱ聞いたこと書くってワンクッションがあると聞いたこと書くので、
うーん、
はい、 聞かなきゃいけないじゃん。
あ、そっか。私でも学生時代の時ノートをきれいにしておきたかったんで、なんか言ってること逆に書きたくなかったですね、うん、先生が板書に書いてあることだけ書きたかった。そ
うそうそう、か書けっていう、あの板書と、板書しますよと、うん、あと書けっていう言葉を言って書かせます。
うーん、
これは書いてねとかいうのは言って書かせます、はい、
あ、でも確かにそれに慣れてしまえば、そのノートって自分が書くときって自分の中で、まあ、ポイントになることを整理して書くから頭の中に残りやすいですよね。そうそう、ただただ板書を写すよりも。
本当はね、うん、でも時代でね、やっぱ今はあの写メ撮ったりしますからね、言葉。
そっか、
ねえ、下手したら録音してますからね。
へえ、
授業内容もね、大学生なんか特にね。
なるほど。
高校生で録音はないかもしれないけどね、ノートを昔みたいにあの友達の貸してっていうのは多分減ってると思いますよ。
あ、でも確かに私も大学の時、まあ、次の課題とか宿題とか、はい、うん、そのもう時間ないと思ったらとりあえず写メ撮るとかやってました。
中学校はないかもしれませんが、ただうちの会社ってうちの塾も全部英語スクールのミーティング内容は、うん、あの写す先生も、まあ、メモはしますよ、はい、その後は必ず写真保存なんで、タブレットで必ず写真撮って保存してますし、ミーティング。
わあ、時代ですね。
この前もあの実はあの英語スクール兄っていう、うん、あの自分 の, あのスクール内でも私あの喋るんですね、
はい、
あのまあ要は兄イズムっていうか、例えば英語スクール兄がどういうスクールで、うん、どういうことを皆様に伝えていって、どういう英語教育を推進してるかっていうのは話さなきゃわからないじゃないですか、うんうん、それはあのずっと自分が喋ってるのはあの録画されてて、
はい、
タブレット で,、うん、でそれを先生たちがまた見直すっていう、そういうレクチャー方法をしてますね。
便利ですね。
だから欠席っていうか来れない、まあ、授業があって来れない先生とかも、うん、僕が喋った暑さのままそれを見てやると。
あ、もう私が小さい頃はそんな風になるなんて考えられなかったです。
いや、私が小さいも何も、僕が小さい頃はそんなことすら存在してませんので、
もう完全に
授業はしーちゃんまたセーフじゃないですか。
セーフ、微妙なライン。でもやっぱ授業はアナログっていうイメージが。
授業の時になんとかその写メを取って残すとか、
うん、
そのもうそんなレベルの話はないです。
そうですよね。でもどうですか、やっぱりその写メ取るよりも自分で手書きで書くことによって覚えられることもやっぱり
あります、ね。まあ、アウトプットインプットって手からライティングして、うん、例えば物を入れていくとか、
うん、
まあ、刺激、まあ、要は刺激っていう言い方するとあの、うん、辛いしょっぱいみたいなイメージとかきついとかになっちゃうけど、そうじゃなくて、はい、
うんうん、
外部からそういうものをあの影響を受けるっていうのはすごく大事だと思いますね、はい、なのであえてその手を動かす線を引くとか、はい、あのうちの中沢塾全部はあの全部添削指導なんですけど、
はい、
全部先生たちが手打ちで丸つけてます。
う
ん、はい、なのでやっぱりそれは先生たちもそうで教えてるの分かるし、はい、子どもたちも手打ちで、必ず直すっていうのはとても大事だと。
両方をうまく使っていく、
やっぱりそれは大事ですね。やっぱりそのいろんな進化があってね、
はい、
やっぱり授業ですらそうだし、そういうツールを使うこともだいぶ世の中の進化としてはね、はい、
5年後10年後いつも言ってるし思いますけど、どうなるんですかね本当に。
そうですよね。で、私今日だから戻りますと、あのその人前で話すということを準備をしてたんですが、
は
い、まあ、パワポで、はい、パワーポイントで資料を作ってまして、うん、そこにあのちょっと動画を挟み込んでみたり、
うん、
あの写真を入れてみたり、あの文字を走らせてみたり、フラッシュさせてみたり、はい、いろいろそれを作ってたんです、飽きないように。
あ、やっぱいろいろ工夫されてるんですね。
一生懸命それを作ってて、で専科のセミナーの時は、まあ、タブレットでそれができるやつで、またずっとその生き死な、うん、そこを考えてるんですけど、うん、まあ、案外喋ってると、まあ、自分では一人で作ってるからこ う, うまくいってるなと思うんですけど、なかなか喋った時の感覚って何回かやるとね、その例えばフラッシュしたり、
うん、
字がスクロールしたり飛び出てみたりすると面白いんですけど、
うん、
結構自分でやると一人満足になってしまうなと思って、
タイミングがいざやってみると合わなかったりとか、
まあまあ、あの話してると尺をこう指摘すぎちゃったりとかね、ありますね。だからやっぱ準備は大事だなとすごい思ってますね。
そうですね、準備するからこそっていうのはありますもんね、はい、
準備するからこそ、うん、あのだからやっぱり、お話ししていくときにやっぱりその、皆さんもそうだし、うん、私たちもそうですけど、そのつもりでいろいろやっていかないと、
そのシミュレーションするっていう
大事ですね。
そうですよね。そのこういう場所で
どうですか、人前出た時にこう今日はこういう動きでこうしよう足をみたいな、
なんとなくは決めますけど、あんまり多分決めすぎちゃうと、うん、その応用できなくなっちゃいそうで怖いので、やっぱり台本とかも丸々読むと伝わらないじゃないですか、
はいはいはいはい、
なのでやっぱなるべく頭になんとなく概要を入れて、はい、あとは 空気見て自分の言葉で話すようにっていうのは心がけてますね。やっぱ読んじゃうと良くないなって思って。
なるほどね、
はい、
やっぱり自分でこうそのまでこうある程度アレンジできるようなぐらいの程度で止めて行き過ぎないように。
そう、
なるほど、
ね、そうですね。
まあでも確かにそうですよね。まあ、あの授業って結構その、そのままやっちゃえるんですよ、
うんうん、
ただ子どもたちが反応がない場合は逆にそのままいけちゃうんですけど、は
い、
でもなんかそこで先生それわからんとか、
うん、
ちょっともう一回言ってほしいとか、うん、えっみたいな顔してる空気が出ちゃうと、うん、やっぱりそこは変えなきゃいけないですね。
そうすると時間通りに終わらなくなっちゃったりとか、
そうそうそう、
伸びちゃったりとか、
伸びちゃったり
次になっちゃったりとか、
そうするとそこはそこを考えるんじゃなくてその次の授業のことを考えるんですよね。わかりますか。その授業がどうのこうのっていうのはその子で頑張れば終わるんですが、
はい、
その次の授業とか、うん、もっと言うとそのやりながら来週のこと考えるんですよね、
はい、
あれこれここでこんなに取っちゃったら来週の授業どうなるんだろうみたいな。常にそこで思考ですよね。
毎回毎回工夫して変えていかなきゃいけない。なんかし
ちゃった、そう、現場が変わっちゃった時は、
うんうん、
だからちょっと喋りすぎちゃう傾向どうしても私あるので、
うんうん、
見てわかる、まあ聞いていただいてわかると思うんですが、
でも先生の話濃いから本当に
確かにね。で必ずあの採石どうだっていうこう結論というかね、
はい、
まあオチをつけたいというといいんですけど、さきちっとこう最後まで言いたいもんですから、うん、余計長くなってしまう。だからそれを尺通りきっちり終わらせて理解いただくためには、うん、その一応シミュレーションはやっぱり常に。
じゃあ先生の中ではやっぱりその授業でも、はい、その講演会セミナーとか、
うんうん、
そういうのでも何パターンか用意されてるんですか。こういう場合はこうとか。
そうですね、思いつく場合もありますよね。こう盛り上がってた話してた時に、うんうん、
はい、
あこういうふうに喋るとうまく、あこれって言った方がいいなとか、
あその場で
その場で思いつく時のその思いつくものはもう用意されてるものが多いですね。
はあ、やっぱり慣れとか経験とか。
そうですね、やっぱり慣れとか経験とか、あとは場数もありますよね。本当に、
まあ、そうですね、シミュレーションだけではどうにもならないこともありますよ ね、
やっぱりね、雰囲気って大事ですよ、うん、やっぱり、
はい、聞いてくれてるかどうかとか、
うん、そうですね、もう分かるんですよね、
はい、
前立った瞬間どんな空気感か。
あでも確かに私もなんかその喋りやすい場所やりやすい場所をちょっとなんか緊張するなっていう場所あります、
今はだいぶでもね、もうそういうつもりで来られてるので、うん、話しやすい場面が増えました。はい、
やっぱり先生も現場っていうか実際会場に行ってみてその空気感におって圧倒されたことありますか。
ありますね。まあでもまあまあ今はそうでもないですけど、
へ、
ただ一番大変なのは予定してた時間が30分あったけど20分だったとか、ね、ああいう方が大変ですよ。尺を短くするとき は、いや、やりますよ。
お短くして、
短くすごいそこでアレンジしますけど、
うんうん、
そういう時の方が大変ですね。
はい、逆に時間余っちゃったっていうことはないですか。
あそれは余った分喋りますんで大丈夫
です。あそしたら大丈夫ですね。
何かが出てくるぐらい話題はあると思ってるんで、はい、何でもよければひたすら喋り続けます、
はい、まあ、でも先生は本当にいろんな引き出し持ってらっしゃいますもんね。
そうですね、今日もだから会ってる方がいろいろなんですよ、
はい、
昼間はサイネオフェニックさんのスタッフの方とかと打ち合わせしてて、うん、ちょうど大口選手が今度監督されるその浜松学院大ので速読を導入するってことでちょうどその話をしてたんですけど、うん、そこでもまあいろんな話になっていくわけですよ、
はい、
だからバスケの話からその昨日サッカーの話もかごつけて今度大学生の入試の話からそれこそ本当いろんなことなんですが、
はい、
まあ私結構どれでもいけるなと思って。だから何でもとりあえず対応っていう変ですね、うん、話ができてくるんで盛り上がりやすいですよね。
確かに。でも先生本当お仕事お忙しいのに、うん、普通のいろんな情報を知ってらっしゃって収集してらっしゃるから本当にすごいなと思って。
いやいや、でもね、やっぱりこれは人といろんな方と出会わせていただいて、
うん、
いろんな場面にお邪魔させていただくってことに感謝してますね。
あ、
はい、
やっぱりその出会う方も幅広いからこそ幅広い知識が。
いやもう本当に今日だからここ来る前に、まあ、会ったのはお兄ちゃんお姉ちゃんを待っている、幼児さんが僕の顔を見て照れてたんで、うんうん、ハローって言って、
あ、
はい、いいですね、話しかけてきたとかいう幅でやってますから。
おー、まあ、すごいな。
いろいろな場面でね、
はい、
皆さんとお会いしながら、
うん、
そして私ももっともっと成長していかなきゃいけないと思って、
はい、これ以上成長してどうするんですか。
まあいやいや、まだまだ、はい、まだまだ先は長いので頑張っていきたいと思いますので、ま また皆さんよろしくお願いいたします。
はい、はい、熱血教えて中澤先生。このコーナーは学びたい、学ばせたい、その思いを大切にしたい、アニーグローバルエデュケーションの提供でお送りしました。